マタイによる福音書14章22節から。それからすぐイエスは弟子たちを敷いて船に乗せ、向こう岸へ先に行かせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから祈るために一人山にお登りになった。夕方になってもただ一人そこにおられた。ところが船はすでに陸から何スタディオンか離れており、逆風のために波に悩まされていた。夜が明ける頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに行かれた。弟子たちはイエスが湖上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げた。イエスはすぐ彼らに話しかけられた。安心しなさい、私だ、恐れることはない。するとペトロが答えた。主よ、あなたでしたら私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてください。イエスが来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩き、イエスの方へ進んだ。しかし強い風に気がついて怖くなり、沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばして捕まえ、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われた。そして二人が船に乗り込むと、風は静まった。船の中にいた人たちは、本当にあなたは神の子ですと言ってイエスを拝んだ。この主の日の礼拝の説教題、安心しなさいは、マタイによる福音書14章27節から示されました。新共同訳新約聖書の28ページになります。27節でイエス様は弟子たちに、安心しなさい、私だ、恐れることはないと言われます。イエス様は弟子たちのことを思い、弟子たちのために祈り、弟子たちに近づき、弟子たちに安心しなさいと言ってください。弟子たちと共に歩んでくださいます。イエス様は弟子たちの救い主であられるばかりではなく、今日キリスト教会に連なる私たちキリスト者の救い主であられます。私たちのことを思い、私たちのために祈り、近づき、安心しなさいと語りかけ、怖くなり沈みかけた私たちをすぐに手を伸ばして助けてくださいます。私たちは助けに来てくださったイエス様の手をつかんで離さず、イエス様と共に安心して、主の救いの御業のために用いられて歩めばよいの。与えられました御言葉、マタイによる福音書14章22節以下をご覧ください。22節でイエス様は弟子たちを敷いて船に乗せ、彼らだけで向こう岸へ行かせます。それはイエス様が山に登り一人で祈られるためでした。イエス様はまだ明るいうちに祈り始め られたようですが、23節の後半によりますと、夕方になってもただ一人そこで祈っておられました。ところが弟子たちの乗った船はすでに陸から何スタディオンか離れていたのに、逆風のために波に悩まされて進むことも戻ることもできなくなっています。1スタディオンは185メートルですので、船は岸から600から700メートルほどは離れていたのでしょう。25節の夜が明ける頃はそのまま訳しますと、第四不審番の勤務時間、不審番は寝ないでいる人のことですね。第四不審番の勤務時間となり、午前3時から午前6時までとなります。1日を4つの時間帯に分けるのはローマの習慣であったようです。夜が明け、光が闇に勝利し、命が死に打ち勝つ頃、イエス様は湖の上を歩いて弟子たちのところに助けに行かれます。ところが弟子たちはイエス様が湖の上を歩いておられるのを見て、幽霊だと言って怯え、恐怖のあまり叫び声を上げてしまいます。ここで叫び声と訳されている言葉は、金切り声と訳すこともできます。イエス様がここまで助けに来られるはずがないと思い込み、人間的な常識にとらわれて、救い主であられるイエス様が幽霊に見えてしまうのです。逆風による波に悩まされ、死の恐怖に捕らえられ、不信仰に陥った弟子たちに、イエス様は安心しなさい、私だ、恐れることはないと語りかけてくださいます。もうダメだと思ったその時に、イエス様は救いの御手を差し伸べてくださるのです。28節から31節は使徒の中でもペトロを重視し、常に他の人よりも先んじていたとするマタイによる福音書にのみ記されたペトロに焦点を合わせた記述です。イエス様が助けに来てくださるのを待ちきれないペトロは、私に命令して水の上を歩いてそちらに行かせてくださいと言います。するとイエス様が来なさいと言われたので、ペトロは船から降りて水の上を歩いてイエス様の方へと進みます。ペトロが水の上を歩くことができたのは、特別な人間であったからではありません。来なさいとのイエス様の呼びかけに従ったからです。イエス様を信頼してさえいれば不可能なことはない。それがマタイによる福音書に記された強固な信仰なのです。ところがペトロは強い風に気がついて怖くなり、水に沈みかけたので、主を助けてくださいと叫んでしまいます。イエス様を信頼してさえいれば水の上を歩くこともできました。しかし周囲の状況にとらわれるとき、 人は恐怖に襲われ、イエス様への信頼を失います。そして、それまでできていたことができなくなってしまいます。恐怖に襲われたペトロは、主を助けてくださいとイエス様に必死に助けを求めます。ペトロは他の何者にでもなく、イエス様に助けを求めたのです。するとイエス様はすぐに手を伸ばして沈みかけたペトロを捕まえてくださいます。そしてペトロに、信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのかと言われます。信仰の薄いは、元の言葉では小さな信仰です。小さな信仰のゆえに右往左往するペトロにイエス様は手を伸ばしてくださり、しっかりと捕まえ、死の淵から助け出してくださいます。32節に、二人が船に乗り込むとありますように、ペトロはイエス様と共に水の上を歩いて船に戻ることができました。それはイエス様がペトロの手を離さず、ずっと支え導いてくださったからです。イエス様は私たちの小さな信仰を支え導いてくださり、33節にありますように、イエス様を本当に神の子ですと告白する信仰へと導いてくださいます。そしてイエス様の弟子とされた私たちを恐れから解き放ち、安心して主の救いの御業のために用いられて歩みゆくものとしてくださるのです。キリスト教会は船に例えられ、信仰の旅路は目標を目指して進む航海に例えられてきました。信仰の旅路の目的地である神様の御国に入れられるまで、私たちキリスト者は教会という船に乗って旅を続けるのです。遥か遠くにじっとあり続けるのではなく、向こうからやってきてくださる神様の御国の到来を待ち望みつつ、教会は御言葉に導かれて御国へと進みます。この時イエス様は弟子たちを強いて船に乗せ、湖の向こう岸へと行かせました。そして、群衆を解散させてから、祈るために一人山にお登りになったのです。福音書で山は神様の近くを意味します。山で祈っておられるイエス様は、神様の右に座して、私たちのために取りなし、祈っておられる主イエスを指し示します。そして、山に登られ、祈っておられるイエス様と、湖に浮かぶ船の中にいる弟子たちは、神様の身元に高く上げられた主イエスと、地上にある教会に連なる私たちを、示しています。教会も私たちも吹き荒れる逆風が生み出す荒波やそれに伴う苦難に悩まされます。荒れ狂う水は聖書では神様が命を守るために作り出された秩序に敵対し、 命を脅かし、滅ぼそうとする破壊的な力を表します。逆風や波、そして夜の闇によって悩まされる教会を助けるために、主イエスは湖の上を歩いてやってこられます。教会に連なる私たちに問われているのは、助けに来てくださる主イエスを受け入れ、主イエスを信頼し、すべてをお委ねして主と共に湖の上へと歩み出す信仰です。イエス様は山の上で神様の御心が実現するために夜通し祈っておられました。そして主イエスは今この時も私たちが救われるために祈っていてくださいます。そのことがすでに私たちの救いであり、その祈りによって救いの御業は実現するのです。祈りの中ですでに助けてくださっておられる主イエスが助けにやってきてくださいます。教会を、そして教会という船に乗って生き悩む私たちを、主イエスが助けに来てくださるとき、夜は明け、光は闇に勝利し、命は死に打ち勝つのです。そのことを私たちが確かに信じるとき、私たちは安心して主の救いの御業に用いられ、そこが嵐の夜の湖の上であったとしても、主と共に歩み出すことができるのです。主イエスが共に歩んでくださると確かに信じるのが、嵐の湖を渡る教会の信仰です。たとえ嵐が荒れ狂っていたとしても、それから自由になって、自分の限界を超えて、水の上をも歩くことができるというのが、マタイによる福音書が伝える教会の信仰です。マタイによる福音書17章20節には、もしからし種一粒ほどの信仰があれば、この山に向かってここからあそこに移れと命じてもその通りになる。あなた方にできないことは何もないとあります。また21章21節には、この山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言ってもその通りになる。信じて祈るならば求めるものは何でも得られるとあります。ペトロが溺れかかったのはイエス様を信頼しきれず、荒れ狂う大波への恐れにとらわれてしまったからです。湖を渡る教会は逆風による大波のために生き悩みます。キリスト教会は初代の教会から常に世俗化という荒波に悩まされ続けてきました。そして現代日本の教会にはそれに加えて少子高齢化という大波が襲ってきています。その中で教会が御言葉を伝えていくのは、嵐の湖の上を歩くようなものでしょう。しかし 逆風の中で生き悩む時にこそ、主イエスは教会を助けにやってきてくださいます。生きて働いてくださるキリストの霊であられる聖霊なる神様、山をも移すことのできるからし種一粒ほどの信仰へと私たちを導いてくださいます。自分はとてもそうはいかないと思われる方もおられることでしょう。しかし他でもない教会の礎とされたペトロが信仰の薄いものである、子なる神様であられる主イエスの全能の道からを疑ったんです。マタイによる福音書は山をも移す信仰を語る一方で、28章17節で疑う者もいたと伝えています。イエス様は疑い惑うペトロをも手を伸ばして捕まえてくださいます。そして安心しなさい、私だ、恐れることはないと言ってください。ペトロを疑いや恐れから解き放ってくださいます。主イエスの御手は主の全能の道からを指し示しています。主の全能の道からによって捕まえられて嵐の湖の上へと歩み出すのが湖を渡る教会です。そうであるからこそ教会は主イエスを本当に神の子ですと告白するのです。教会という船に乗って嵐の湖を渡る私たちは、礼拝において主イエスを伏し拝み、主の御業のために用いられるため主と共に安心して嵐の湖の上へと歩み出すのです。お祈りいたします。父子聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。主イエスは私たちのために祈り、近づいてきて安心しなさいと語りかけ、怖くなって水に沈みかけた私たちをすぐに手を伸ばして助けてくださいます。どうぞ私たちを助けに来てくださった主イエスの手を掴んで離さず、主と共に安心して主の救いの御業のために用いられて歩みゆくものとしてください。私たちの小さな信仰を支え導いてくださり、主イエスを本当に神の子ですと告白する信仰へと導いてください。教会、そして教会という船に乗って生き悩む私たち、主イエスが助けに来てくださるとき、夜は明け、光は闇に勝利し、命は死に打ち勝ちます。どうぞ私たちを主の全能の道からによって嵐の湖の上へと歩み出すものとしてください。教会という船に乗って嵐の湖を渡る私たちを、礼拝において主イエスを伏し拝み、主の御業のために安心して嵐の湖の上へと歩み出すものとしてください。私たちの尊い救い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。 アーメン。